お月花江の明日どうする。皆様こんばんは。今夜も始まりました、お月花江の明日どうする。パーソナリティを務めますお月花江です。パープルチャンネル水曜日、日付の変わった深夜0時から30分間の放送です。一日の終わりのひとときをご一緒させていただきます。さてさて、あれよあれよと2月です。寒いですね。体感を超えて寒波がやってきて、ちらほら花粉なんかも飛んだりして、あっという間に1月が通り過ぎて、なんて思っている方もおられるのではないでしょうか。私もその一人です。なんだか気ぜわしいですが、本日も番組を楽しんでいってくださいね。次回と今回とのこの放送は、花ちゃんの盛大な独り言をお送りいたします。いつもお聞きいただきありがとうございます。ではお月花江の明日どうするスタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに人の輪が広がる、そんな夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りいたします。
つながろう、つながろう、
はいはい、始まりました、始まりましたよ。ね、私ちょっと久しぶりの収録なんですよ実は。でもね、まあ楽しみにね、この日をいろいろ考えながら、で前回ね、あのランダムストーリーっていうのを私は参加させていただいたんですけれども、その時もね、ここに向かいながら、スタジオに向かいながら、うわーやろうと思ったけど何話そうと思って、ここに来る直前まで内容が浮かばずに、本当ギリギリ5分前ぐらいに、あ、これがあったって言ってね、お話をしたんですけど、今回は考えてきた、ちゃんと考えてきたよ。まあね、2月の放送なので、2月って言ったらいろいろね、なんだかんだで、行事とかがあります。で、例えば2月3日今年は 4日かなの節分ね、節分で春分じゃ。でね、その後にバレンタインがあるでしょ。でそして岡山ならでは最大寺へよ裸祭りがございますらで、でさ、まあ世の殿方はバレンタイン楽しみにしてる方もいらっしゃるのかな、かな。でも最近さ、バレンタインって友チョコとかさ、自分チョコの方が流行ってるというか、なんかあの女性が強くなったなみたいな。そこに象徴が出てるなと思うんですけど、なんかあの自分チョコとかね、こうなんかバレンタイン特設会場みたいなところに買いに行くじゃないですか。そしたらもうパケ買いね、あのパッケージに騙されるよね。あのさ、かわいいね、カンカンに入ってたりとか、なんかおまけみたいなのがついてたりとか、これほぼほぼパッケージ代じゃねみたいなのもあったりとかして、でもつい手が出る、で自分で食べちゃうみたいなね。でバレンタイン過去を振り返っても、なんか一昔前まではよく見てたじゃないですか、漫画とかアニメとかでバレンタインの日に思い切って恋の告白をするみたいな、ときめくよね。そんなことしたことある？ないよね。私もね、経験ないんですよ、バレンタインの日に思い切って告白をするみたいなことの経験がなくてですね、あーなんだか甘いなと思うんですけど、なんかね、昔友達がね、そこにこう告白をするんじゃ言うてね、おマジか言うて、でそりゃええのかもにはいけんなみたいな話をしたんですけど、いや待てよ、チョコだけか、えなんか似合いそうな何かを買う、物を買うのもいいんじゃないみたいな、友達と3人ぐらいでね いろいろ作戦会議したんですけど、結局いいアイデアがみんな経験ねえもんじゃからもう、うん、何をしたらええんじゃろうみたいな、っていうかそもそも論バレンタインに会う約束してるみたいな、そんな話になり、先に約束取り付けてからじゃろうがおめえはみたいなでもその約束取り付けるのも怖いみたいな。で、私たちがその若い時代って PHS 覚えてます？携帯の前で、それとかポケベルねとかの時代だから、まあ、そのぐらいから返信が来るのが怖いわけですよ。で、今なんかもね LINE の返信が既読がついたのになかなか来んかったっつって言ったら、それだけでなんかあわあわする人もいるでしょそれはちょっとお前不安定すぎじゃ思うんですけどなんですけど、そういう時代からもう多分連絡が返ってくるのが怖いって言って、確かねポケベルだったと思うんですけど、ベルでね、あの昔米にって売ってたのよ、あの公衆電話で。最初はね数字だけでそれを解読するポケベルだったの。ただいまだったら101010だったと思うのよ。で、10と10でただで、1でいいで、0でまだったの。そういう解読だったんだけど、それがね言葉が入れられるようになったのよ。で、その時が米にって先に押して、あ行が1112とかって、あいいとかって 2の行がかとかっていうので、こう言葉で打ててたのね。だからあの時代にポケベルを打ててた人はめちゃくちゃ早かったのよ、ピピピピ押すのが。私も早かった。で、それでねファミレスみたいなとこ行って、公衆電話あるからちょっと行ってこいやっつって、はよやってこいって言って、って言いながら、でなんか打って、で向こうに送ったと。まあバレンタインの日会えますかみたいな、先輩だったのよね相手が。で、まだ仕事してんじゃないみたいな、バイトしてんじゃないみたいな、ちょっと帰ってきたのよ。すぐピーピー持ってピーピーつってブルーって震えるのよ。あ言うて、もう全員息を呑むよね。もうなんかまるで我が子とかのようにあ言うて、帰ってきたよ、何何何、あ見れない見れないとか言うてもう乙女だよねでね、その時に帰ってきたのが大丈夫よって帰ってきて、大丈夫とはどっちの大丈夫、ダメな方大丈夫にも解釈があるよね。いや大丈夫ですっていう時のそのトーンなのか、大丈夫よ会えるよのトーンなのか分かんなくて、え会えるってことってうちに言ったんですよ。そしたら会えるよって帰ってきたから、じゃあ何時にするみたいな。で、結局夕方6時ぐらいから会うことになって、来た来た来た来た来たっつって、どうするどうするどうするって、そっからもう本気の作戦会議ですよね。で、結局、チョコレートじゃなくてなんかパウンドケーキみたいなのを彼女は作るって言って、え最初から手作り重っと思いながら私ちょっとそういうのドライなので、買ったらええやんって思っちゃうんですけど、で、なんかまあどういうものが好きかも分かんないから物はやめとこうみたいな話になってたのに、それを用意するためにこうね、彼女はパウンドケーキ作るために買い物に行きますらで、前の日なりなんなりにね、もうそれはもうそれしか考えてねえじゃろうな、一生懸命だったと思うよ。で、その時になんかたまたま雑貨屋さんでキーホルダーみたいな可愛いのを見つけたんだって。で、それを一緒に添えようと思って買ったんだって。でね、まあ当日、まあ私らもドキドキしてますわ、もうポケベルで頑張ってとか行ってこいとか、もうすぐやなとかつって言いながら、もうピーピーピーピーなりっぱなしですよで、頑張ってきてつって、まあいよいよ行きました。で、帰ってきたら、まあどうだったかぐらいちょっと言うてなって言ったら、まあ、公衆電話探さにゃいけんから、まあ、家の電話でもできるんだけど、さすがにさ実家に住んでたから、実家でピッコラピッコラできないからさ、まあ、教えてなって言ってたら、まあ、その日の夜遅く10時だったか11時ぐらいだったかに、なんかピーピーピーピー鳴り出して、来たって言って来たって言って、そしたら玉砕ってきて、マジでマジでっつって、で、まあその2日後ぐらいだったかなにまた会って、ご飯食べようって言って、どうしたんどうしたんって聞いたら、いや実はそのキーホルダーをな入れたんだけどって、そのキャラクターがどうもすごい好きじゃなかったらしいと。えそこそこなのって言って、あ気持ちは受け取れないって言われたらしくて、でもまあチョコとそれはもらってくれたんだけど、もう私辛いって言って、 結局一緒に私たちとご飯を食べてカラオケに行って、そんな男忘れちまえっつってでもね、その後も彼女はずっとその子のこと、その人のことが忘れられなくて結婚しましたすごい、そうドラマなんですよ。だからそういうのを見ると、一途にね一生懸命こう手をかけて気持ちをかけてやったことがずっと玉砕をしても思い続けていると叶うことってあるんだなっていう、届くことってあるんだなって、なんかこう結婚式にも行ったんですよ。泣けましたよね。その時の頑張り知ってるし、その時に振られた時のあの辛いのも知ってるし、でそんなとこ忘れちまえっていうのが私たちの目の前にいるんですよお前一回振りやがったなみたいな思いながら、幸せにしろよっつって思いつつねそんなこともありましたね。まあ、自分のことでバレンタインとかでっていうのってあんまり思い出がないですけど、まあ正直言っちゃうと口の治安も悪いし、私正直に生きてるから言っちゃうと、まあめんどくさいんだよねめんどくさいなと思うんで、本当に日頃の感謝を込めてっていう人にはちゃんと選んで差し上げたいなと思うから、そういう人にはするんですけど、もうほらホワイトデーはご辞退申し上げますって言って差し上げるんですよ。でもそういう時はチョコとかに限らずに、その人が好きなものとかを差し上げるようにはしてるんで、まあ感謝とかね、そういうのを伝えるにはいい機会なのかなって、いいイベントなのかなって私はまあ思ってます。なので今年もいくつかお世話になってる人にはご用意したいなと思ってるので、させていただこうと思うんですが、もうギリチョコとかどうでもええまあ私もね逆にいただくことはあるので、でね、女性が女性に送るって、ね、結構最近あるでしょ。だからすごいいいなと思うんですけど、で美味しいのとか当たるとラッキーだよね。やった、うまーと思ってね食べちゃうもんねめっちゃ食べる、そしてデブが止まらないね、でも、まあ、こういう行事とかっていうのがね2月は多いんですけど、この次にあるのが岡山にもう在住されてる方なら、出身の方ならゆかりがある方なら皆さんご存知じゃないでしょうか。西大寺へよ裸祭りですよ。これもありますね、毎年ちゃんと決まってます、2月の第3土曜日に、開催されるんですけど、ちょっと一昔前までは、ご神儀、投下されるね、まあお札、昔はお札だったんですけど、それを取り合う中で破れちゃうから、木に変わってそれが2本投下されます。それとは別に枝神儀って言って、宝の木って書くんですけど、枝で一束に束ねたものがいくつかこう投下されるんですね。でそのいくつかの束ねた枝っていうのはもう投下された途端にやっぱり破れちゃってばらけちゃうんですよ。で本神儀2本にも枝神儀にもお香が焚き締められてます。で真っ暗な中その匂いだけを頼りにね、その神儀を探していくんですけど、だいたいチームで出られて、で何人かで連なって、そのぐわーっと引き飯ひしめき言えてね、もう一回言うよ、ひしめき合ってるところに、で何こうチームでちょっとずつ分かれたりとかしてね、股の下をその神儀を掴んだらくぐらせて、どんどん自分のチームの人間に送っていくそうです。知恵じゃなと、まあ確かに一人じゃ無理だよねっていう感じなんですよ。生で見たことがある人は分かると思うんですけど、で私も超絶地元なんですよ出身がそのあたりなので、なんなら西大寺観音院さんというところで、お寺さんでこの裸祭りはされるんですけど、そのすぐそばに吉井川の下流が流れてるんですね。ものすごく下流なので広いんですけど、その対岸に私の実家があったので、もう神儀が投下される瞬間ってライトがポンと落ちてフラッシュがたかれるんですよ。パパパパパッと、それが見えるんですよ。だから自宅から投下されたっていうのがすぐ分かるんですけど、なのでそういうところにいたので一度も生を見たことがなかったんです、大人になるまで。なんだけど確かね、東北の震災の時だったかな、その年に、開催をするかしないかっていうこともね、いろいろ考えられたと思うんですけど、されたんですね。でその年に私初めて見に行ったんですよ。 で、まあそういう時にね、こうみんなが大変な思いをしている人とかが少しでも楽になるようにっていう風にみんながその思いを寄せればね、届くかもしれないなと思ってその光景を見てたんですけど、あの狭い境内に1万人の人が乗るわけですよ。もうね、人の雪崩が起きるんです。人の雪崩って多分あそこぐらいでしか見れないと思うんだけど、でね、そうやってたくさんの犠牲が出た大きな災害があった年だからっていうのもあったんだと思うんですけど、裸の人がね、こう何、その狭い境内にいると全員こう手を、両手を上げてるわけです。この両手を下げてるとどんどんどんどん下に埋もれていくそうです。中が渦を巻いてしまうんですね、人の力の圧力で。でこの渦に巻き込まれて、下に沈んでしまいます。そうすると皆さんに踏まれます。踏まれて、事故になるので必ずみんな手は上げてるそうなんですけれど、やっぱりね、それでも下にうずもれていく人っていうのが出てくるんですよね。でこの下にうずもれていった人が出ちゃったんです、その時に。そしたらね、警備の消防の人も来られてる、警察の人も来られてる、救急の人も来られてるんですけど、アナウンスが入るんですよ。でね、裸の皆さん、裸の皆さんにお知らせがございます。裸が倒れております。裸が倒れておりますので、裸の皆さんは道を開けてください。裸が倒れております。救出いたしますので、裸の皆さんは道を開けてください。何がないんやら、わけわからん。裸ばっかりあー、わかんないなと思ってたら、ちゃんとこう救出ができたみたいで、で、皆さんにご連絡いたします。救出無事にできましたって言った瞬間に、ギャラリーから、参加の人からよかったっていう拍手が湧くんですよ。あれを見た時に自分ももう自然に拍手が出ましたけど、感動しました。あ、みんなこれ以上無限なその苦しい状況を見たくないんだなって。でそういう状況があったからこそ一人でも無事っていうのがとても嬉しいんだなと思って、すごく感動しまして、あ、また見に来てみようと思ってね、それからね、もう一度見に行ったかな。でやっぱ外国の方とかもいっぱいね、イエホイって入ってんだけど、みんなボロボロになってんのよ。であそこの西大寺観音院さんのほど近くに西大寺高校と西大寺中学校っていうのがあるんですけどね、ちょうど受験シーズンじゃない、だからね、西大寺中学校、私出身なんですけど、受験生にあたってる3年生の先生たちは子どもたちの合格を祈ってね、出るのよ。かわいそう極寒なのにね。でもね、西大寺栄誉ね、これがね、過ぎれば備前平野に春が来るって言われてるのでね、大体でも本当に栄養過ぎたら暖かくなるので、あ、本当なんだなと思って、とってもね、三大奇祭っていうのに、お祭りの、定義とかがなんかちょっと違うところによると、三大奇祭の一つに入ることがあるそうです。なのでね、昔から長く連綿と続くお祭りなので、これから先も続いてほしいなと思ってます。出る人がいたら教えて、応援に行くわ私ら出んからな、水ごりしてな頑張ってくださいね皆さん、応援してます。はい、ということでここで一旦 CM で区切らせていただきます。お寺の皆さん、困っていることありませんか？毎日の業務や細々したこと、少し困ったな、他にやってくれる人がいたらな、どこかに頼めないかな、人手があったらできるのにな、などそんなことありませんか？例えば境内のお掃除、墓地やお庭の除草などの日常のことから、行事のお手伝い、イベントの運営、配管受付、数量の多い書き物、仏具や衣のこと、パンフレットや広告の作成などなど、今までお寺の方だけで何とかやりくりしてきたことや、やりたくてもできなかったことを、私たち京都クロスミーツにお声かけください。喜んでお引き受けいたします。私たちはちょっとしたことでも相談していただける、そばにいてほしい会社になりたいと思っています。何でもご相談、ご用命ください。 私たちクロスミーツがこれまでの実績と経験でお寺様の要望に応えます。お寺の困ったは京都クロスミーツ、お問い合わせはクロスミーツで検索。
つながろう。
はいはい、それでは一旦ね CM を話してここからなんですけど、実は、私ねこの今年になったらね本格的に動こうと目論んでいたことが一つありまして、今回と次回の放送ではそのお話をねしていこうと思ってるんですけど、まあ社会問題の一つに、ちょっと深く取り組んでいこうかなと思っていることがありまして、というのもですね、私自体が、幼少期とかね、20歳ぐらいまで実家にいたのは16ぐらいまでかな、15とかそのぐらいまでなんですけど、それまでの間にやっぱ貧困家庭だったのですごく困ったことっていうのがね忘れられないことがありまして、でそれに対して、一つ何かできることがないかなっていうふうにずっと考えてきたことをいよいよ形にしようと思ってるのです。思ってるのですってなんやねん噛むよね、天神様降臨します。私の場合、はい、それにね取り組んでいこうと思ってるんですけれども、というのが皆さんひょっとしたら聞いたことがある方もいるかもしれません。生理貧困、女性のね、女性には、毎月ある一定の年齢になったら月経という、体の生理的仕組みとして、そういうものが起こります。でこれは毎月毎月ある方だったり、それが、まあ、いろんな事情でね、毎月来ない方だったりいろんな形がありますが、生理というものは大半の女性が必ずある一定の年齢から経験することです。でこれは人それぞれお腹の痛さだったりとか、生理の重さっていうんですけれども、症状の重さっていうのも人それぞれあります。だけどそこを語れるのってその生理に対するケアがしっかりできてるからこそ語れるんですよね。だけどそのケアができない環境の人がやっぱり一定数いるんですね。で大人ならまだしも、大人ならなんとかなるよ、話す環境だったり同じ同性の話せる人がいたりとか、この人に話してみようみたいなこともねできるかもしれないんだけど、子供、今はねやっぱり昔、戦後ね、戦後から食べるものっていうのが大きく変わってきて体の成長が早くなってます。だから、初潮というんですけど、一番最初に生理が来るのが小学校4年生3年生から来るっていう子もいるんですね。で、中学生になってくる子もいれば、それもまあまちまちなんですけれども、初潮を迎える、月経を迎える年齢というのがだいたい小学校、中学校、高校、ね、学校に在学をする年代、この年代に迎えます。なんですけれども、さまざまな家庭の事情や環境によってその生理用品とか生理用品に必要な下着っていうものを準備できない人がいるんですね。で困るんですよ。で私もその口でした。でこういうのってどこに相談しても分かんないでしょ、もう相談する場所さえも分かんないじゃない。で今ね学校でもしも生理が来てしまったら保健室に行けば、生理用品ナプキンとかをね1枚2枚いただけるかもしれませんが、学校によったら、1枚につき20円ちょうだいねとかって言われたりするところもあるんですよね。でもその 生理に対するケアをできない状態なのに、その20円を払えるのかっていうと、それもまた子どもにとってはとても負担で、そうすると言いにくい。じゃあどうするか、トイレットペーパーとかね、そういうものでしのぐんですよ。で、そういうのって誰にも相談できないから、私はこの生理貧困の問題を子どもたちが生活する場に大きく食い込ませようと思っていて、全小学校、全中学校、全高校、まずは岡山市内から絶対女子トイレにあるっていう状態を作りたいと思ってます。で、それに対して NPO 法人なり社団法人なりというのを設立して、生理用品というのを学校に供給するっていうことを取り組んでいきたいと思ってるんですね。そうするとですね、これが何につながるかというと、まず安心につながりますよね。で、長期のお休みを迎えますよね、必ずね、夏休み、冬休み、春休みってあるじゃないですか。そういう時も、必ずそのお休みの直前に、夜用、昼用とワンパックずつ持って帰れるようにしたいなと思ってるんですけれども、で、何につながるかっていうと、安心と性教育の一環につながっていくと思うんですね。男の子も、そんなもんが普通にある、あって当たり前じゃん、そういうのを経験した子たちが正しい、性教育、正しい性に対しての知識をつけていく一つに必ずつながると思っているので、そこに取り組んでいきたいなと思ってるんですね。で、今日は、そのどういう問題に取り組んでいきたいんだよっていうことを私が今年考えてるかっていうのの、まあ、予告みたいな、次回放送でがっつり話すぜって思ってるんだけどね。で、予告みたいなんで、なので私は必ず今年中にそれを形にしたいなと思っていますので、次回の放送でじっくりお話ししますので、お楽しみに聞いていただけたらなと思います。それでは一旦ここでジングルを挟みます。
つながろう、つながろう、
はい、では今夜の放送もそろそろお別れの時間となってきました。生理貧困のお話は次回にお楽しみくださいね。また感想など番組ホームページコメント欄にお寄せいただければとても嬉しいです。次回放送は2月11日が再放送、そして新たな話題は2月18日の放送です。2月18日は引き続き生理貧困に対する私のお話でございます。それでは次回もお楽しみに。最後の失礼いたしました。番組の最後は Along with me をお聞きいただいてお別れです。皆様の日々が彩られますよう応援しております。今日も一日お疲れ様でした。愛を込めて、おやすみなさい。この番組は人とお寺がつながる未来を目指して、お寺と人に寄り添う会社、ご縁、応援、感謝、京都クロスミーツの提供でお送りしました。
ここに行こうか、振り返っても選ばなかった道は